夜部の障害を学んでおりますが、毎日配信してます、今朝の聖句でも同じ夜部の箇所ちょうど重なっていて、しばらく夜部日が続くんですけども、一生ずつ読んでいかれて、どんな感想を得られるでしょうか。私自身も知られつつ悩みつつ、自分の思いを思い起こしております。自分がこんな目にあったらどうなるのか想像すると耐えられるかなというふうにいつも思います。今日は第、1週2週3人が3人というか2回目は最後と言ってないんですけども、3週ですね、ぐるぐるっと3人が回っていくんですけども、2人目、ビルダデが、エリパズに続いて、ヨブと、討論して、その箇所を見てまいります。聖書の箇所は、8章、9章、10章になります。ヨブは、神様が、見えない。また、見えないのは普通なんですけれども、神様が答えてくださらないという苦しみの中で、友人たちに責められていきます。友人たちの悪気はないんですけれども、責められていきますね。悪気がないからこそ、また、一般的に正しいと言われていることだからこそ辛いという中に追い込まれていきます。その中で神様から直接教えられたということはないんですけども、不思議にキリストを必要とする人類全体の必要を彼が見出していくんです。そして今、私たちはその夜が必要とされる、夜が必要としているお方を知っているという特権に預かっています。そういう意味で、旧約聖書全体もそうなんですけども、救い主を指し示しています。ヨブは彼の苦しみを通して私たちに、私たちの必要とする救い主、私たちがなぜ救い主が必要なのかということを指し示しています。今日の箇所にもその片鱗が見えてきます。今日はその箇所を中心に見ていきたいと思うんですけども、ちょっと長いんですけども、9章の25節から10章の7節を拝読させていただきます。9章の25節から10章の7節です。ヨブ記9章25節、私の日々は飛脚よりも早い。それは飛び去って幸せを見ることはない。それは葦の船のように通り過ぎ、獲物をめがけて舞い降りるわしのように。たとえ不平を忘れ、悲しい顔を捨てて 明るく振る舞いたいと私が言っても、自分のあらゆる苦痛に私は怯えています。私はよく知っています。あなたが私を潔白なものとなさらないこと、私はきっと悪しきものとされるでしょう。なぜ私は虚しく老するのでしょうか。たとえ私が雪の水で身を洗っても、灰で手を清めても、あなたは私を墓の穴に沈め、私が着る服は私を忌み嫌います。神は私のように人間ではありません。その方に私が応じることができるでしょうか。さあ裁きの座に一緒に行きましょうと、私たち二人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいません。神がその杖を私から取り去り、その恐ろしさが私を怯えさせませんように。そうなれば私は恐れず神に語りかけます。しかし今私はそうではありません。私の魂は命を忌み嫌う。私は不平をぶちまけ、魂の苦しみのうちに私は語ろう。私は神にこう言おう。私を不義に定めないでください。何のために私と争われるのかを教えてください。あなたが人を虐げ、御手のロークの身を下げすぎ、悪しき者たちの明かり音に光を添えることは、あなたにとって良いことでしょうか。あなたには肉の目があるのですか。あなたは人間が見るように見られるのですか。あなたの日々は人間の日々のようなのですか。あなたの年は人の年のようなのですか。それで私の咎を探し出し、私の罪を探り出されるのですか。私に悪しきことがないこと、あなたの手から救い出せる者がいないことをあなたはご存知なの。天の父様、ヨブの叫びのため、またヨブをよかれと思って叱責する友の一人ビルダテを見てまいります。この箇所で私たちも経験しています。なぜこんなことが私にという出来事のうちに、あなたの恵みがあることを教えてください。ご聖霊の導きの中で共にあなたを知ることができますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、エリパズがヨブのことを思って、彼が苦しんでいるのは隠された罪をなお抱えて悔い改めないからだ。あなたが悔い改めれば神様は必ず回復してください。それが明らかに悔い改めるべき状態ならばそうかもしれませんけれども、ヨブ自身、自分のうちに傷があるかないか、ダビデのように祈り求めて、それが示されれば苦しんでもいい、罰を受けてもいい、放っておかれるよりもまだその方がいいと主の沈黙していらっしゃることに悩んでいました。しかしエリファスはそういうヨブに答えることができませんでした。代わってもう一人の友ビルダデが弁を張ります。まずそこから見てまいりましょう。八章からです。一節から三節を見出します。次にシュアサキンビルダデが答える。いつまであなたはこのようなことを語るのか。 あなたが口にする言葉は激しい風だ。神が裁きを曲げられるだろうか。全能者が義を曲げられるだろうか。ビルダレが言っていることは、あなたがどんなに訴えても神様は裁きを決して曲げられない。神様の正しさを正しくない人が曲げることができない。あなたは自分の罪を認めて神の前に許しを願うように、言い方はあなたが悔い改めればと言いますけれども、ヨブは身に覚えがないのでそうしません。そこで彼は神様のなさること、神様の裁くことは絶対に正しいのだから曲げるわけはないでしょう。激しい風で相手を倒そうとしても、それは堅固な岩に風を吹きつけるようなもので何の効果もない。どんなに激しく訴え続けても、神様が全てを支配しておられる清いお方がご自身の裁きやご自身の義を曲げるわけはない。改めるべきは神様ではなく、呼ぶあなただ、そう言いたければ。そして4節以降に、悔い改めれば、そして熱心に神様を求めるなら、よく神様相当求めてるんですけども、あなたが求めれば、神様に盾をつかずに神様を求めれば速やかに回復されるだろうと、同じように悔い改めを求めます。ただ、ヨブを責める言葉が6節にございます。哀れみを込むに行為に付け加えてこう言うんですね。もしあなたが純粋でまっすぐなら、この条件を付けています。つまり、ヨブに対してあなたは純粋でもない、まっすぐでもないと責めるのです。あなたがいくら熱心に求めたように見えても、純粋でまっすぐでなかったらそれは悔い改めでないと、ヨブは不純だと言うのです。で、困ったことに、ここには直接出てきませんけども、どのように不純なのですか、どのように曲がってるんですかと言っても、彼らは示さないんです。神様があなたを苦しめているんだから、あなたには不純なところ、罪深いところがあるに違いないと言っているだけです。こうしてヨブは再び突き放されていきます。ヨブがそれでも納得しないんだなということで、8節以降は、先人に尋ねよう、先祖たちの探求したことを確かめようと言って、自分の権威では足りないので、古の知恵者たちの言葉を挙げて、そして 自分を牽引つけようとしています。テキストには書いてないんですけど、まるで大祭人のようだなと思います。彼らがイエス様を責めるときも、私に罪があったらと言って、神様を冒涜した、自分を神としたということで責めましたけれども、これはどっちが間違っているかというと、パリサイ人の方でイエス様はその通りのことをおっしゃったんです。そして彼らは自分たちを牽引つけるために、先祖たちの言い伝えを大切にしていました。御言葉よりも大切にしていたんです。ヨブについてはどうでしょうか。神様がヨブに対して語っていらっしゃることをもう一度確かめましょう。2章の3節です。2章3節、主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっている者は地上には一人もいない。彼はなお自分の誠実さを固く保っている。お前は私をそそのかして彼に敵対させ、理由もなく彼を飲み尽くそうとしたなと。ヨブが罪がないというわけではないんですけれども、ヨブほど誠実で純粋で神様を恐れる者はいないのに、ビルダではヨブが不純だと責めていました。今で言いますと、これは冤罪です。身に覚えのないこと、やっていないことを責めます。そして白状すれば、罪を認めれば楽になりますと言って、身に覚えのない罪を丸ぎわなくて冤罪を導いてらっしゃる取り調べ人は本当にやったと信じてるからなんですけれども、もし濡れ衣を着せようとして取り調べしたらもっとひどいことですけれども、そうでなくて、ヨブのためを思ってですけれども、結果的に冤罪を作ろうとしている、ビルダ家のまた友達の弁護人でした。それに対してヨブはある意味その通りだと言います。9章から10章がヨブの答えなんですけど、見てます。9章の1節、2節を見出しましょう。ヨブは答えた。その通りであることを私は確かに知っている。しかし人はどのようにして神の前に正しくあり得るのか。神様が罪に定める、罪を断罪されるときに、たとえ全く覚えがなくても神様の方が正しい、神様と言い争ったとしても到底かなわない、神様の方が正しいです。しかしヨブはそれを認めつつ 理由が分からない、また身に覚えがないことについて教えてほしいと願っているのです。自分の正しさ、自分はそうとしか思えないんですけども、神様に訴えることができない。ヨブは自分の義を押し立てようとするのではなく、神の前に正しくありたいと思うのですけども、自分に来る苦難はまるで神様が自分を怒って責めているようにしか思えない。どうして自分を苦しめるのか、また家族を奪うのか、そんな悲劇が起こることを許しておられるのか、何のために、そのことをヨブは主に尋ねているのです。そのような預言者としては、預言者がいますね。エレミアも、あなたの方が正しいのです。でも、問いたいのです。どうして正しいといっても比較的ですけれども、正しいものを懲らしめるために邪悪なものを用いるのですかと。バビロンにイスラエルを攻めさせる理由を主に尋ねました。そのことを主から告げられ、予言するように言われていました。そしてずっと答えられない苦しみにあってきました。ヨブは半分諦めた感じで、圧倒されるだけだと告白します。4節の終わりに、この神に対して固くなになって、誰がそのままで済むだろうか。5節から10節は神様の偉大な技、宇宙さえ覆される、山々さえ覆される方に、知識においても力においても程遠く自分はある。神様を見ることができない、十節ですね。また神様が何かされるときに止めることはできないと十二節で、地上の居住ラブ、まあ、そうですね、すみません、海の居住ラブ、それさえも神の前には服するんです。自分の目に正しくても神様が正しくないと言えば、その通りだと言うしかない。そんな中でヨブは悩みます。21節、私は誠実だ、しかし私には自分がわからない、私は自分の命を憎む。そう、なぜ自分がこんな中で生かされるのかということを悩んでいました。23節に、神は潔白な者の受ける試練をあざけられる。それは実際経験してきたことですし、今もそうなんですけれども、神様の激しい御業は イスラエルの歴史においても世界の歴史においても大きな災いを持って臨んだらもう正しいもの、比較的ですね、もう罪深いものも一緒くたですよね。洪水が襲ってきたり地震が襲ってきて、エジプトの災いみたいにならないんです。全員がその被害を受けます。今私たちは感染症の被害に怯えている部分があるんですけども、クリスチャンだけ病気にかかられてないですよね。また苦しんでいる人を助けようとしている医療関係者だって情け容赦なく感染しますね。大きな災いが来たときに比較的正しいとか誠実ということが災いを避ける理由にはならないんです。これが地上における現実です。そしてあっという間に人生は過ぎ去ってしまう。もう100年前、100年後には私を知っている人はいない。そういう100年前、50年前、50年後ぐらいでしょうか。そういう儚い人生です。ヨブはもちろん自分が罪人の一人であることを知っていますので、どんなに自分が清めようとしてもどうしたって罪は除けないということを知っていました。どんなに誠実な人でも神の前に罪人であることは変わらないんです。9章の30節、たとえ私が雪の水で身を洗っても、悪で手を清めても、あなたは私を墓の穴に沈め、つまり死が望みます。そして私が着る服を私を、服が私自分を忌み嫌うっていうのは、もう服を捨てなきゃいけない。服の持ち主が先に亡くなってしまうんです。特にヨブの置かれている状況はどうでしょうか。全身腫瘍で覆われてしまって、もう服の頃じゃないですね。衣服があったらもうべちゃべちゃになって固まってということで、かえって苦しいことに。そんな恐ろしい仕様に全身覆われていたんです。やがて神の裁きに遭うときに、32節以降ですね、神は自分の罪と定めて、そして今恐ろしい技を持って自分に臨んでいる。そんな中に誰か様にいてほしいと思っても、自分のために弁護して、そして神との間を仲裁してくださる、神の前に取りなしてくださる方が必要なのですけど、いないのです。ですから神の前に出るときにもう恐怖しかありません。そうヨブは訴えます。34節の杖というのは怒りの杖ですね。神の怒りを取り去って 恐ろしさで怯えることがないように、そうすれば神の前に出ても恐れずに語りかけられます。それは罪を持っているすべての人においてもそうです。人は一度死ぬことと神の裁きを受けることが定まっている。ヘブル書の9章27節です。エキサに記しました。2ページ目の C のところを見てまいります。神は人でないので対等の立場で神と関わることはできません。共に裁きの座に行って裁きを受けてください。そういうことはできないんですね。人は被告の側、神は裁く側です。そこで弁護者が出れば、しかし神との間を取り持つ者が私にはいない。罪を怒る神の末を除き、そして自分を怯えさせないように、そうすれば神に大胆に恐れずに語れるのに、その必要を満たしてくださったのはキリストです。キリストは神の目を持つだけでなく人の目を持っています。人間が見るように、人間が感じるように感じてくださいます。経験してらっしゃる。その年月、生まれて年を取り、やがて死ぬ、それをキリストは経験されました。弱さを経験されました。そして私たちの代わりに神の裁きを、しかも全人類の代わりに裁きを受けてくださいました。こうしてすべての罪の咎を負われ、死を経験し、その上でその人の罪を私がすべて負いましたと言って、なだめの供え物となってくださったんです。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。ロマ書の8章1節にはこうございます。 ロマ書8章1節、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。第一ヨハネ第2章2章2節、第1ヨハネ2章2節、この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。ヘブル人の手紙にもこうございます。第10章21節からお読みいたします。ヘブル書10章21節から、また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。ヨハネの福音書の11章の25節に、ヨハネ11章25節、イエスは彼女に言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。神様は呼ぶのみならず、何しろ最も誠実で最も純粋な信仰者でさえ必要とする中保者、仲立ちが全ての人の罪をあがなって、そして仲介者となってくださったんです。呼ぶでさえ必要とするんですから、私たちはなおのこと必要です。そして主は与えてくださいます。さて、ヨブ君に戻っていただけますか。ヒッションに入っていきますと、ヨブは主に訴えます。仲介者がいませんでしたので、ヨブは自分でもう訴えるしかありません。罪に定めないでください、何のために私と敵対するのか教えてください。あなたは人を虐げ蔑み、神に敵対する者に味方することは良いことでしょうか。誰も死の手に陥った者を救い出すことができないのをご存知なので、あなたは私に憐れみを閉ざして保護すのですか。それならばどうして私を生まれさせたんですか。私をここまで祝福してくださったんですか。そしてそれを取り去ったんですかとヨブは訴えます。これほどまでに私を顧みてくださったのは何のためだったんですか。最後に喜ばせておいて、最後に絶望させるため どん底に落とすために私を幸せにしたんですか、そう訴えたんです。そして切実な願いで運動は終わります。10章の19節までは死を願っているところですけれども、その後こう言います。20節以降、私の生きる日はわずかなのですが、それならやめてください、私に構わないでください、私はわずかでも明るく振る舞いたいのです、私が闇と死の影の地に行って再び帰ってこなくなる前に、そこは暗闇のように真っ暗な地、死の影があり秩序がなく光も暗闇のようです。ヨブは苦しみが去るためにはもう死んでしまった方がいいと願いましたけども、しかし一方でこのまま死にたくないというふうに訴えています。で、ヨブが主に訴えている言葉に注目したいんですけども、20節に私に構わないでくださいというふうに言いますね。彼の苦しみは自業自得、自らもたらしたのではなくて、神様があえて自分自身に災いと苦しみをもたらしている。特別に神様が厳しい試練に合わせているんだということをヨブは知っていました。普通だったらどうでしょうか。助けてください以上出てこないですよね。私はこんな苦しみにあってます、助けてください、来てほしいんですよね。でもヨブは神様を退けようとしています。無理なのは分かっていました。それは神様があえて自分に苦しみを与えているということを自覚してたんです。不思議なこと。だから私に構わないでくださいと言ったんです。なぜだかは理由は分かりません。最も血が正しいと言ってらっしゃる、まあ、それは僕はそう思ってなかったと思いますけども、ともかく神様の恵みが満ち溢れていた試練の前だったんですけども、今神様はあえて自分を懲らしめている、理由は分からないけどもということをヨブは自覚していました。神様は心理的にはすごく遠かったでしょうけども、経験としてはすごく近かったんですね。苦しめる神として、もうそれはもう友人たちがもう想像だにできないような自覚でしたし、経験でした。クリスチャンの体験としては、どうしてこんな困難が続くのかねということは確かになりますね。なる兄弟が、神様私を愛してらっしゃるんだねと言って試練の中に出たことを、思い出すんですけども、これ普通じゃない困難がある時というのは確かに神様が導いてらっしゃる。これ明らかに自分で蒔いた種だったらそうは失格しないんだけど、全く自覚がないのにあえて試練に遭うという時、困難に遭う時は神様が望んでくださっているんです。その時にもうやめてくださいと思う時があるかと思います。 時は実は今日今朝の聖句に書いたかなと思うんですけども、振り返ってみれば、試練終わってみると、神様が遠いと思ってたんだけども、実は一番近かった、神様は私を愛してらっしゃったとはとても思えないんですけども、その試練の時に共に苦しんで私を愛してくださっていた時だ、その経験があるから今の私があるんだ、そういうふうに神様の再現はあります。この機会をぜひ読むのように主を求め、そしてこの不自由で不安を抱えている時こそ、実は神様がそばにいらっしゃるんだということを覚えたいと思うんです。ここにいらっしゃり、また来れない方たちもみんな夜の体験をしていると思いましょう。程度もそうあってもですね、最後に詩編の10編の14節を読みます。詩編10編14節、あなたは見ておられました、労苦と苦痛をじっと見つめておられました、それを御手の中に収めるために、不幸な人はあなたに身を委ねます、みなしごはあなたがお助けになります。あなたは見ておられました、労苦と苦痛をじっと見つめておられました、それを御手の中に収めるために、不幸な人はあなたに身を委ねます、みなしごはあなたがお助けになります。ヨブが絶望の淵をさまよっている時も主は近くにあり、同情を持って彼を見守っておられました。そして最善の計画をすでに始めておられたんです。天の父様、あなたの皆が崇められますように、今の不安や困難も神様が世界に望んでおられる、確かにいろんなことが私たちの高ぶりによって起こった部分もあるでしょう。しかしその中で主が導いておられることを信じます。どうかあなたにある信頼と期待を、そして純真な主を恐れる心と、また誠実を養わせてください。イエスの名前にお供えいたします。